こんにちは。ワード丸バスクイズその1、この回答をお届けします。ちょっと意地悪な問題が多かったかもしれません。普段の操作では全然意識してないことも問題で出題されるとどうだったかなって意外にうろ覚えなのがわかりますよね。答え合わせちょっとやってみましょう。まず1番、フォントのダイアログボックスを使うと日本語用のフォントと英数字用のフォント、それぞれ別々に設定することができるという問題です。これ実際に開いていただくと書式のフォントで、フォントのシートを開けると日本語用のフォントと英数字用のフォント、それぞれに選ぶことができるようになってます。ということでこれは丸です。ではその次の問題、使いたいツールが画面にないときは挿入からツールバーと指定していけばよい。これは挿入ではなくって表示からツールバーですね。で、上の表示メニューでツールバーとたどっていくとツールバーの一覧が出てきます。これ以外の方法としてツールバーの右余白、空いているところら辺を右クリックするという方法でももちろん出すことはできます。では3番目、 A 語と B 語では A 語の方が大きい。これ間違ったっていうご報告結構ありました。よく一番使われる通常のビジネス用紙のサイズは A4 です。で、それをもう一回折りたたんだものが A5 で、 B 語は A4 より一回り小さいもの、 B4 版の方がピンとくるでしょうか。で、 A 版の紙を何回折りたたんだかで、 B 版の紙を何回折りたたんだかっていうのが数字で表されます。なので、まず A4 と B4 とか A4 とか B 語とかっていう一番身近なサイズでこう大きさを把握して、で、それをもとに考えるようにしてください。A4 と B 語では A4 の方が大きいけれども、 A4 半分にしたものと B 語を比べると B 語の方が大きいということで、ここは×になります。では4番目、ヘッダーとフッダーをページごとに切り替えることはできない。この問題ですが、これはちょっと問題の意味お分かりいただけたでしょうか。ヘッダーならヘッダーだけを考えたとして、1ページ目には例えば会社名を表示させる。で、2ページ目以降にはその会議の資料としての会議の演題を表示する。で、一番最後のところにはメモっていうヘッダーを表示させるとか。っていうふうに、それぞれのヘッダーの部分の書いてあるものを切り替えることができるかどうかというような問題でした。で、これは、まず、ヘッダーフッダーの入れ方というのはお分かりいただいていると仮定して、で、ヘッダーとフッダーのツールバーのところに、前と同じもの、前と同じヘッダーとフッダーっていうものが通常は押し込まれている状態になってます。これを、影になっている状態、押し込まれてない、こう、はっきり見えていない状態にすると、それぞれ別々の設定をすることができるっていうことになってるんですね。で、もしこのボタンが使えないっていう場合は、ページ、改ページするところで、セクション区切りの設定っていうのをしているかしていないかっていうところで、この設定ができるかできないかっていうのが変わってきますので、この辺も合わせてご確認ください。ということで、ヘッダーとフッダーをページごとに切り替えることはできないというのも×になります。できます。ということですね。では5番目。一つのファイルで複数の用紙サイズを設定することはできない。これ以前メルマガでご紹介していた文でもあるんですが、例えばこれもまた会議資料とかを考えていただいたときに、最近コピー用紙、印刷機で印刷する場合、自宅用はやっぱり切り替えなきゃいけないものがほとんどなんですが、事務所なんかの場合は全部こう用紙が入ってたりしますよね。ね、一つのファイルだったら、ここは A4、ここ B5 って切り替えながら印刷してくれたりします。ということは、ファイル一つになってた方が都合がいい。便利なものだと、こう、ステープラーで止めるところまでやってくれたりしますので、いちいちこう、一枚ずつ 分けていくっていう必要もなくなります。なので一つのファイルにまとめておくっていうのは、行方不明にならないようにするっていうこと以外に、操作の手間を省くっていうことにもつながるかもしれません。一つのファイルで複数の用紙サイズを設定することはできます。でこの、切り替え方としてはですね、一番手っ取り早いというか一番一般的な方法としては、先ほどのヘッダーフッターでもお話ししたんですが、挿入変えページ、ページを変える時の変えページで、セクション区切りをつけておいてあげる。変えページの下にセクション区切りっていうのがありますので、これ次のページから開始ってしてあげた後、ここでファイルからページ設定ってすると、ここの用紙サイズのところを A4 から B5 に変えたとします。と下の、プレビュー設定対象というところで、このセクションとかこれ以降っていうのがあります。この変えページした以降はすべて B5 にしたいというのであれば、これ以降ね、このセクションまた変えページするかもしれない、セクション区切りつけるかもしれないっていうんだったら、ここをこのセクションっていう風にしておいてあげるという切り替え方で、例えば1枚目だけ A4、 2枚目以降は B5 とかっていう風に設定をすることもできます。ということで、ここの問題は、一つのファイルで複数の用紙サイズを設定することはできない、これも×です。それでは6番、ワードでもエクセルと同じように数式を使って自動的に再計算処理をさせる機能があるという問題ですね。これに関しては、ワードでもエクセルと同じように計算をすることはできるんですが、自動的に再計算をさせることはできない。ここポイントは自動的にっていうところです。もう一回更新という作業をしてあげれば再計算してくれるんですが、エクセルのように自動的に数字を入れた途端計算をしてくれるとか、関連しているところ全部の計算結果が変わるということはありません。で、やっぱりエクセルの方が表計算ですので、表を作るのも楽ですし、計算も再計算、自動計算してくれますので、ワードであっても文章の中に表が必要だ、で、計算が必要だっていう場合は、エクセルで作ったものをコピーして貼り付けるっていうやり方の方がおすすめです。では7番。ファイルを開くたびに自動更新できる形で日付を入力することができる。これ、Excel だったら、イコール today とか、イコール now とかっていうのを使うところですが、Word の場合は、上の挿入メニューから、日付と時刻というのを選びます。で、左側の表示形式は自由に、ご自分でお好きなものを。で、言語の選択も日本語とか、その他のものを選べるようになってます。で、カレンダーの種類も、和暦と、あと、西暦ですね。で、これはお好みに合わせて、で、あとは下の、ここがポイントです。自動的に更新するのチェックをつける。ここにチェックをつけて OK を押すと、ファイルを開いた時の日付で表示されます。というところで、問題戻りまして、ファイルを開くたびに自動更新される形で日付を入力することができる7番は丸。はい。で、8番、図形をコピーするときはシフトを押しながらドラッグするといい。これはコントロールを押しながらドラッグするといいですね。マウスを持っていく場所にも気をつけてください。で、9番、直線や正方形を描きたいときはシフトを押した状態でドラッグする。これは丸です。で、10番、新規作成の標準用紙を A4 から B5 に変えることができる。これは丸です。これは規定値は A4 になってますが、これは自由に変えることができます。自分ところの会社は、いつも A4 ではなくて B5 を使っているとかっていうことであれば、ファイルのページ設定、用紙サイズのシートを開けて、規定値として設定っていうのを押してあげれば、それ以降、ファイルを開いた時の用紙サイズは B5 になります。ということで、この問題、一番最後、ラストの問題ですね。新規作成の標準用紙を A4 から B5 に変えることができる。これも丸です。ということで、お分かりいただけましたでしょうか。10問あります。さあ、何点だったでしょうか。結果をできればコメント欄にお寄せください。よろしくお願いします。